今日の市長と語ろうは特別版でお送りをします。先月5月21日に行われました島田市長選挙で見事再選2期目の当選を果たされました染谷市長に今回はお話を伺うということで、 FM 島田中根です。よろしくお願いいたします。いつもはですね、市長と語ろうということでゲストさんにねおいでいただいてるんですが、今回はどうでしょう、市長が語るということでしょうか。はいはい、
初めて私がゲストになります。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
それこそ2期目がですね、はい、もうスタートしているわけなんですが、この1期目のスタートとまた2期目のスタートってこれ大きく市長違うというか異なっているんじゃないでしょうか。今のお気持ちというのはいかがですか。はい、
私の2期目の任期は5月29日から始まりました。1期目の時はですね、まさに、まあ、何も知らないと言ってはなんですが、そうした中でやる気というものにはみなぎっておりましたが、その課題やら島田氏の将来像というものを自分の中でどれだけ描けていたかという点ではですね、この2期目というのはまさに嬉しさよりもですね、皆様の期待に沿う仕事ができるかどうかという、その重責にまさに身が引き締まる思い、この4年間しっかりと実績を積み上げていかなければと、その思いが一番先に湧きました。
そこの1期目の時にですね、はい、いろいろこの市の借金といいますかね、はい、市債等々を減らしたとかですね、まあ、病院の正当性ですとかいろいろな訴えてこられたことがあろうかと思います。この2期目ではですね、どうでしょう、どんなことをしたいなというふうにお考えですか。
はい、2つ大きく分けて考えています。一つはですね、まあ、病院のこと、それから新東名周辺の大規模土地開発、それから近所跡地というような長年動かせなかった事業、それから市役所周辺の再整備といいますか、こういった40年50年あるいは長いことを動かせずにいて動き出してきた事業というものがこの4年間の実績だったと思います。これらをですね、しっかり目に見える形として進捗をさせていく、市民の皆様に、動き始めたようだけではなくて動いている姿、そしてまた完成していく姿をですね、しっかりお見せしなければならないということが一点。もう一点はですね、この4年間で、まあ、1期目の選挙の時には地方創生というような言葉もなく、人口減少社会というようなことも言われておりませんでした。まさに1期目の4年間の中に吹いた嵐が人口減少社会の到来と超高齢社会の到来、少子高齢という問題でありました。で、これらの課題解決のためにはですね、まさにここに暮らす人たちが住み続けたい街と思っていただけるきめ細やかな政策が必要なんですね。それは市民の目にあれやりましたこれやりましたと目につくことではないかもしれません。しかしながら、こういった市民ニーズに沿った仕事をどれだけできるかというところが、ここに暮らす人たちの幸せ感、そしてまた観光面で、2020年東京オリンピックに合わせて国は4000万人を観光客として日本に招致したい、誘致したいと考えているわけですから、静岡空港のあるこの島田市、どれだけ観光面でも政策を打ってですね、ここに訪れて来てくださる方々の満足、これを醸し出していける街になるのか、こういったことも私にとって大きな課題でございます。私はいつも、うちの職員によっているのですが、島田市というのはですね、究極のサービス業をする会社であり、かつまた市内最大の投資会社であると。市民の皆様からお預かりする税金、これは会社に例えれば原資です。この原資を市民の安全安心で豊かな暮らしを守り、かつまた快適な生活のためのインフラや公共施設の整備、あるいは10年先を見据えた政策的な投資、こういったものに、うまく回してですね、この町により良い経済の循環を生み、ここに暮らす人たちが島田に住んでてよかったね、あるいは島田に住みたいね、島田に行ってみたいねと思える町を作っていけるかどうかという、そういう会社であります。であれば、私どもは市民の皆様に投資していただいた投資家の皆様にですね、 自分たちが今何を投資してこの町を良くしていこうとしているのかという説明責任をしっかり果たしていかなければなりません。またその結果についての責任も問われます。そして今の時代ですから、生産性や効率性、スピード感、こういったものも問われてくる。で、もう一つ付け加えるならばですね、これまでの行政は、右肩上がりの時代の行政がこれまでの行政だとするならば、これからの時代の行政というのはダウンサイジングしていきながら中身はより充実させていく、一人一人の、市民に例えるならば、人口は減っていくけれども一人一人の所得を多くして豊かな生活を維持していかなければいけない時代に入ってくるわけですよね。そうすると税収という意味での収入は減っていくわけですから、豊かな暮らしを維持するためには行政だけでやれることには限りがあるということもしっかり市民の皆様にお知らせしなければなりません。そうした中で地域との連携、あるいは市民の皆様との連携、そして民間の事業者との連携ということも考えなければなりません。先般島田市で緑茶化のチョコレートを発売をいたしました。全国で10万袋を売るということで大変評判のいいスタートを切れたんですが、島田市は緑茶の効能やその茶渋をパウダー化する技術とか、こういった市内の事業所さんをご紹介することはしましたが、この事業について島田市は一銭も出していません。これは民間の会社に全部やってもらいました。大学にも協力は仰いでいますが、こういったことで島田を売り出すその一助にしたいとか、あるいはメタンガスの発電なども3月から始まっていますが、これもこれまでは空気中に放出されていたメタンガスの、その鉱山の開発許可がないとそのメタンガスを活用できないということで、この鉱山の開発許可に3年取得にかかったわけですけれども、これまで外に放出して、二酸化炭素を増やしていた、こういったものをですね、発電っていうことに使うことによってホテル、そしてまた日帰り温泉の方で使っていただき、その分を島田市にバックマージンしていただくというような形で、収入を増やしていく。まさにね、これまでになかった発想、これまでに、使ってこなかった手法、こういったものがですね、これからの行政に必要とされているものなんだと思っているんですね。ですからこういった話をですね、市民の皆様に、たくさんお話をし、かつまた島田市の職員が一丸となってですね、市民の皆様の期待に応えられる仕事をしたい、これが2期目に向かっての私の抱負であります。
市長、住み続けたい町島田市というお話がありましたけれども、具体的には施策というのはございますか、何か。
高齢者につきましては、まさに健康で長生きしていただくということで、プラザオルリの1階にジムの機械を揃えた高齢者の、健康機器の、
トレーニング
機器ルームがありますね。ああいったことを今年は金谷にも増やしたんですが、非常に評判が良くてですね、特に男性の方の参加が増えてきています。そしてまた高齢者が次の方々を、教えていくといいますか、効果の上がるものについてはしっかり積極的に増やしていくことをやっていく。それから子育て世代に向けてです、こちらの方はですね、島田市平成28年度転入超過、75人の転入超過になっております。移住定住も県内で2番目の多さでございました。ですからこういったターゲットを定めた年代の方たちに入ってきてもらう、そのための施策として、6月の議会にはですね、保育料の2人目から半額、3人目からは無償化というような議案も提出をしてまいりたいと思います。また移住定住に向けては中古住宅を買っていただければ200万円まで子育て世代には支援をしたいとか、こういったいくつもの政策をですね、パッケージにして子育て世代の方々に島田を選んでいただける、そういう政策をしていくこと、 そして高齢者の方々には、まあ、病院の建設も含めてですが、ここで暮らし続ける安心や住み心地の良さを日々実感していただけるような、こういったものもパッケージで、政策として行っていきたい、そう思っております。
市役所の1階にですね、
はい、
こうなんでコンシェルジュさんでしたっけ、はい、とかこういう赤ちゃんを、
はい、
ちょっとこう寝かしておくような、はい、あのなんていうんですかね、
ありますね、ベビーベッドとかね、
ベビーベッドとか、はい、これまではなかったものですよね、
はい、
そういったものを1期目の染谷市長はされてきた、
はい、
すごくこうソフトなところをされてきたなっていうイメージ、ソフト面ですね、もうされてきたなっていう気がするんですけども、やっぱりそのきめ細やかさっていうのはやっぱり染谷市長ならではなんですか。
と言いますか、私自身もね、3人の子供を育ててきましたから、やっぱり、その子育て世代の方々のそのニーズというものは自分自身にも分かりますし、かつまた毎月ですね、若いママたちとランチ会などもしましてですね、毎月やっているんですね、昼休みに、ママたち、これはどなたでも来ていただいてですが、そういった中で若い方々のニーズといいますか、日々の暮らしの中で思っていることを聞かせていただく、こういったものをですね、政策の中のヒントとして生かしている、そういった意味ではきめ細やかな政策ができるかもしれません。動かなかったものが動き始めたという意味でいくつかお話をさせていただきたいと思います。病院はですね、実は平成の17年頃から新しい病院を作るという計画がございました。で、その計画の通りやっていれば、もうとっくに新しい病院はできていたんですね。ところが、建てる場所でありますとか、それからどういった病院を作るのかというようなことで2点3点してきて、実は私の代になったというのが本当のところでございます。まあ、1期目の時には街中の病院移転ということが大きな論点でございました。これを、まあ、島田の市民病院の敷地内にということで、今は詳細設計、今年の秋後半からは、道路の付け替えや工事期間中の駐車場の整備が始まってまいります。来年の4月からは本体の工事が入っていく予定ですので、こちらは平成32年度の末までに、これは合併特例債が使える期限でもあるんです。市民の皆様方の負担をとにかくできるだけ減らしていくというためにも、平成32年度の完成はしっかりと目指してまいりたいと思っております。
すごい期間がかかるんですね、計画からこう実行
って。そうです ね、はい、そしてまた、ね、新都名のインター周辺の、はい、この整備にもですね、まあ、本来ならばインターができる計画ができた頃からですね、準備があればもっと良かったのかもしれません。しかし、まあ、それがない中ですね、私の代になって内陸フロンティアということで84ヘクタールを指定いたしました。こちらも今年の3月にはですね、農心の除外と土地改良区の受益地の除外ができまして、都市的土地利用ができる土地になってまいりました。にぎわい交流拠点ということで、 JA さんやネクスコ中日本、そして大鉄と島田市が組んでいるこちらの事業はですね、来年の夏から秋ごろには工事を着工し、再来年、平成31年度にはオープンをしたいというふうに見込んでおりますので、こちらのにぎわい交流拠点を、とっかかりとして、あの地域の玄関口として、その後企業誘致等ですね、まさに内陸フロンティアとしての整備を次なる4年では皆様にしっかりとした形でお示しをしていかなければならないと、そのように考えております。
やはりこう大きなプロジェクトと、ね、
はい、
いろいろございますね、
はいはい。
今日は特別版として2期目を迎えた染谷絹代市長にお話をいただきました。市長と語ろう、次回もお楽しみに。
ありがとうございました。
ありがとうございました。